どうもおはようございます。2023年7月27日木曜日、時刻は朝の8時33分を回ったところです。水谷ラジオお久しぶりでございます。ご意見いかがでしょうか。京都一条通り神谷川角イルピアット神谷川よりパーソナリティはトニーです。ご無沙汰しております。今日誕生日の方おめでとうございます。本当にご無沙汰ですね。7月27日というと去年ちょうど私がコロナになった日ね。去年の8月は1ヶ月お休みをいただいたんですが、今年は通常営業と。8月の5日だけ、友人たちと中津川へ旅行へ行くので、お休みをいただいております。8月5日の土曜日、1日、臨時休業しますので、8月5、6、7だけお休みをいただく形になります。まあ夏はね、それ以外はもう日月しか休まないので、このガーッといってるのはコーヒー豆です。サルコーヒーのブレンド3、今コーヒーをミルでコーヒー豆、粉にしたところです。8月は8月の5日だけ臨時休業いただきました。あとは日月お休みということで、告知は以上ですね。はい。暑いです。昨日京都は 38.9 度まで、気温が上がったということを聞いています。いや、ひたすら暑い中皆さんご苦労様です。私も頑張って働いておりますが、皆さんもとことん働いていることと思っています。学生諸君はね、夏休みに入っております。夏休みとはいえね、暑いこの暑さというのはみんな共通していることなので、なんていうかね、特別なことじゃないというか、みんなに平等に暑い夏は来ているなと、そんな風に思ったりしています。今日は朝歩いて、出勤したんですね。で、歩いて出勤すると、まあなんか朝はそんなに暑くない印象なんですよ。っていうのは湿度がそこまで、高くないから、まあ、歩けないことはないなと。28度ぐらい朝からもうあるんですけど、まあそれでもなんか別に、歩けるやんっていう感じで、昨日も夜歩いて帰ったんですけど、11時ぐらいに昨日は帰宅したんですが、まあ帰宅したらね、かのこさんが夏休みの宿題をやっていて、なんでこの時間にやってるんだよみたいな、えへへみたいな、えへへじゃないよってね。まあなんか日中どうせ iPad 見て過ごしてるんだろうみたいな話をしたら、えへへってね。まあなんか夏休みの宿題やるだけ偉いなと思ったりしてますよ。私は夏休みの宿題なんか全然やらずに終わってた小学生だったので、そのこと思ったら本当にちゃんとしてんな今の小学生はと思ったりしてます。はい、本当ですよ、本当に。夏休みの宿題ね、やらなくても大人にはなるんですけど、まあある人は夏休みの宿題やった方がいいですよ、本当に。ルールがどうこういうつもりはないですけど、はい。話は変わるんですけれども、朝ね歩いてきて、渡文さんの常福寺の渡文さんのところにある木にものすごくセミがたくさん鳴いていて、セミしぐれですね。まさにセミしぐれですよ。なんか心地いいもんだなと思いながら、まあ周りに人がいないっていうのもあって、一人で聞くセミしぐれはなんか夏を感じられる、いいもんだなってちょっと個人的にはちょっと思ったりしてたんですよ。今もこれ神谷川で話してますけど、窓が開いてる、扉が開いてるので声が聞こえるかもしれないですけど、まあセミが鳴いてます。神谷川も夏本番という感じですね。真夏皆さんはどんな風に過ごしていますか。はい、 私は先週先々週と立て続けに、兵庫県と丹後半島と、海に行ってまいりました。かのこさんの希望ということで、海にね、行ってきました。去年は冒頭お話ししたみたいにコロナになってコロナにかかってしまったので7月最終週、金土とお休みしてそのまま夏休みに突入と、8月の頭から用意していた計画していた東北一周巡りの旅行は全てキャンセルと、そんな苦い記憶がよみがえる7月27日でございます。去年はね、十分になんかこう計画を立てたにもかかわらず実行できなかったので今年は早い段階で海に、行ける時に行っておこうということで、先週と今週と先週とね2週にわたって行ってきました。この間の日曜日はですね、丹後大宮京丹後市峰山にあるアミケンさん大野くんのお店ですね、行ってまいりまして素晴らしい内容でした。お料理本当に素晴らしい内容をいただきまして、感動的だったな。あそこの場所でその峰山という土地でねあのお店をこう展開している彼の凄さ、やっぱりなんか刺激になりました。スタッフの子たちもねキビキビと働いて偉いなと思いながら、みんなね峰山に住んでるでしょうから、まあなんかちゃんと見つけてくるもんだなと思ってそんな風に、思いました。喫水園っていうねホテルに泊まってその近くに、アミケンさんはあるので、もし京丹後例えばこの間行ったのは琴引浜とい う海水浴場だったんですけど、夕日ヶ浦に温泉宿が取れないとか琴引浜の方に温泉宿が取れないような人たちは喫水園おすすめですよ。海水浴した後喫水園泊まってでアミケンで食事と、もう抜群なルートかなと思います。お宿のお値段もそんな高くないですし利用しやすいかなと思います。アミケンさんもね安いんですよ。もうなんかあんなに食べて飲んだのにって思います。はい、私たち家族でだいたい1万5000円ぐらいでした。もうあれですよ、1万5000円って3人で1万5000円で、僕ら家族はもうすごい量食べますからね。焼肉日和に行ったら2万円ぐらい食べますからね。はい、だからそのこと思ったら全くまあなんかこの大食い家族を持ってしても そのあたりにしか行かない感じですから、ぜひおすすめです。話は変わるんですけれども、先日映画を見てきまして、君たちはどう生きるか、ネタバレになるんでね内容を話しませんよ。内容を話しません。で今回この映画に関しては君たちはどう生きるかっていう話に関しては広告も何にもしてなくて、まあ上映してますよっていうニュースしか流れてなくて、ポスターがまあインスタグラムや多分 TikTok やってないんで分かんないですけど、みんななんかそういうこうネットの情報でしか回ってない環境にもかかわらず、まあなんか最初出だしでもうなんか最初の週だけで21億ってことで千と千尋の神隠しを超える好スタートだと。内容に関してはまあなんか CM されていないからみんなが喋らないっていう異常な形になってまして、でみんなが喋らないから内容わかんないんですよ。で内容わかんない状態で映画を公開すると、これが新人の監督だったらこんなことになってないと思うんですけど、ジブリが内容を教えずに映画をするとどうなるかっていう社会実験をしてると思ってて、君たちはどう生きるかっていうその映画のタイトルまんま君たちはどう生きるかなんだよ、ね、映画を見たこと自体も全部それにつながってるなっていう印象があって、映画の内容どうこうじゃなくてこの 映画について話ができるのは映画を見た者同士しか話ができない構造になってるんですよね。だから内容は知らされてないからはばかられるとして口外しないと。口外しないけれどもどうだった、うーん、なんて言って説明していいのかな、わかんないみたいな話になるんですよ。これだから映画を見た人たちはみんなそんな内容ですよ。で、映画の時代背景とか内容とかざっくり説明してもいいものを、そんなことすらも話してる私の友人一人もいないんですよ。インスタグラムを通してもそんなこと一言もみんな言ってないですよ。ってことはどんな映画なんだろうってみんな思って見に行くじゃないですか。で、見に行った人同士は喋れるんですよ。喋れるんだけど、どうだったっていう感想のこうやり取りはうーんってなるじゃないですか。うーんってなると思うんですよ。で、まあもちろんね、この程度は言っていいと思うんですけど、あのものすごく美しいジブリ作品だったっていうことは共通してるんですよ。アニメーション素晴らしいんですよ。さすがジブリだなって思わせるアニメーションなんですよ。それはまあなんかジブリだからそうだなって、その期待値で見に行くだけでもいいと思うんですけど、何が今回の映画ですごいかって、君たちはどう生きるかって映画の、この間月曜日私見に行って、もう今日木曜日じゃないですか、まだ誰とも喋れてないですよ、君たちはどう生きるかについて。これね、君たちはどう生きるかを見た人間と会うまでずっと余韻を持たないといけないんですよ。引っ張らないといけないんですよ。この映画見た人に出会うまで映画の話ができないんですよ。ってことは残り続けるんですよ、頭の中で。で、みんな知らないから、喋れないから、なんか秘密を抱えてるみたいな映画になってて、ここまでジブリが考えてやったかどうか分かんないんですけど、一つ秘密を持ってしまうような映画になってるっていうことがすごいな、ジブリ、この現象はすごいぞと。なるほどなと。君たちはどう生きるかっていう問いにつながる映画は、いやー、何度も眠たくなったんですけど、見終わった後にこんなことになるかと。なので、君たちはどう生きるかの映画の評価は、内容については何も言えないんですけど、なんだろう、余韻がすごいなって。これなんかあのジョジョの奇妙な冒険のスタンド使いで言ったら、死んだ後に発動するスタンド使いみたいな感じなんですよ。もうなんかね、ジョジョの奇妙な冒険を知ってる人は分かると思うんですけど、死んだ後に発動するスタンドってもうなんか厄介じゃないですか。もうなんか、あ、なるほどなみたいな、そこで初めて目的が分かるんだみたいな、見終わった後に初めて映画の目的が分かるみたいな映画はすごいなと。そういう文脈で切り取るなら、見終わった後の余韻とこう誰かと喋りたいっていうことに関して言えば、そりゃすごい映画だなって話になるんですが、なんか果たしてその映画を見終わってすぐの感想と、今こう何日か経って抱いている感想は全く違うものなので、刻々、時々刻々とね、こう感想が変わる映画っていう意味では、君たちはどう生きるかっていう問いがまさにずっと続いているっていう、その不思議な映画だなと、そんな風に思います。まあ、なんか夏休み向けの映画はね、とかく世界が滅びがちなんですけど、夏休みの映画って子供たちが見るからなのか、家族で見るからなのか、エンターテインメント性とメッセージ性を強めるから、とかく世界が滅びがちなんですけど、例えばなんか、スパイダーマンにしても、ミッションインポッシブルにしても、なんか他の映画のいくつかにしても、世界を救うのは君だみたいな 世界になんか大きな悪の手から救うみたいな、いやいや、あの世界委ねすぎだろうと思いながら、まあなんか世界が滅ぶ映画が多い、まあこの文脈しか語れないです。いや、君たちはどう生きるかっていう映画のなんかこう今回社会実験的にジブリが仕掛けたこの内容は、映画を見終わってすぐの感想よりもこの映画を見終わった後のこう共有共感ができないこのモヤモヤ感を抱えさせるっていうところにこそあるのかなって見たら、まあそうだな、映画にしかできないことでもあるなと。これテレビとか YouTube の配信とかだとすぐ見れちゃうんで答え合わせができるんで、わざわざ映画館に行かないと答え合わせができないっていうところからしても、映画の本質的なことではあるな、予告編がなくて見に行っていた昔の映画であるって感じで考えたら、ポスターだけで見に行くっていう映画だったじゃないですか昔は。そう考えたら、いやいや、映画の本質なのかな、そんな風に捉えてます。
水谷ラジオ、
はい、お久しぶりにお届け、してまいりました水谷ラジオ。いや、君たちはどう生きるかについてね、どうしても喋りたかったんですよ。で、答えは何もないんですが、まあスタジオジブリが考えることは半端ねえなと、そんな風にいや思うわけですよ。だって広告しないとかってもうだってすごいと思うんですよ。広告でしか成り立たないような今のビジネスモデルを全部のっけから否定している形になってるような、そんな気がするんですよね。まあなんかとはいえね、とはいえまあそうね。はい、お届けしてまいりました水谷ラジオ。今日そうだな、今日何の曲にしようかな、あんまり何も考えてなくて水谷ラジオ始めてしまったので、はい、では今日はこの曲にしましょう。久しぶりに聴いてください、検索して聴いてください。ダパンプでUSA 懐かしい、もうすでに懐かしい。ぜひ検索して聞いてください。久しぶりに聞くとめちゃめちゃテンション上がりますよ。セミシグレに抱かれながらいい夏を過ごしてください。またお耳で会いましょう。聞いてくださりありがとうございました。リクエスト曲はダパンプで USA でございます。トニーでした。それではまた、さよなら。